はい、それでは、今日はですね、出エジプト記の、6章からなんですね、第二礼拝において明日ですね、6章から、ですね、8章までを見ていきたいと思いますけれども、今日はですね、その6章の6節から、ここに7節って、中本には書きましたが、8節までですね、読んでみたいと思います。ですか？それではですね、早速ですね、この、見てください。いいですか？出エジプト記の6章の6節から8節までです。それゆえ、イスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの苦役の下から連れ出し、牢役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。私はあなた方を取って私の民とし、私はあなた方の神となる。あなた方は私があなた方の神主であり、あなた方をエジプトの苦役の下から連れ出すものであることを知るようになる。私はアブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓ったその地に、あなた方を連れて行き、それをあなた方の所有として与える、私は主であると。いうことなんですが、今この言葉を神様がモーセにお語りになったその背景を、皆さん思い出してください。前回の学びで出エジプト記の5章までを見ました。モーセとアロンが神様から命令されてパロのところに行って、私の民を出て行かせなさいということを告げたところ、パロは、はい、わかりました。ではなくて、主って誰なんだ？ヤーウェ、誰？なんでそんな奴に私が聞き従わなければいけないんだ？お前たちは怠け者だからそんなことを言ってるんだ。と言って、さらに苦しめる、その、イスラエルの労役に、その、なんですか、今までわらわ提供してたんですよね。このレンガ作りをするときにわらわ提供してたんですけれども、そのわらをも自分たちが集め、しかし、一日にこなさなければいけない、ノルマは果たさなければいけないという、そのように苦しみを加えたわけなんですね。で、それで、どうですか、皆さんも。神様にこう命令されてですね、そういう経験ないですか？命令されて、わかりました、やりますって言ったのに、ね、道は開けてると思うじゃないですか。ね。さあ、全然反対のこと、やんなかった方が逆に良かったんじゃないのというようなマイナスの出来事が起こってくるわけなんですよね。そしたら私たちがすることはもちろん神様に、一体これ何なんですかと嘆くわけなんです。これがモーセが行ったことで、この5章の終わりのところにですね、なんで私を使わされたのですか、あなたの皆によって語ってからです。パロはこの民に害を加えていて、あなたはその民を救い出そうとされませんとこう言ったわけなんですよ。そこでがっくり来ているモーセに対して慰めと励ましの言葉を与えたのがここの箇所なんです。私たちが慰め励ましを受けるときに、一番簡単な慰め励ましというのが神様がここで行っておられることなんですよ。私は主である。これはモーセ、お前の事柄ではない、お前のことじゃないんだよ、私のことなんだよ。で、私が尊敬する、牧師何人かいるんですけども、その一人にデイビッド・ハーキンっていう人がいます。その人が、私がアメリカにいた時にですね、学校の教師の一人で、本当にその神様に対する姿勢であるとか、また説教、御言葉に対する情熱を教えてくださった方なんですが、で、彼がよくこう言ってたんですね。 Don't take yourself seriously. Take God seriously. わかりましたか？真面目になるなって言ったんです。ですね。訳すと、ね、Don't take yourself. あなたを真面目に捉えるなっていうことですね。直接訳すと。神を真面目に捉えなさいとこう言ったわけなんです。ですね。 どうでもいいじゃん、僕なんて。全ては神の御国の話なんですよ。全ては神の義と神のその国の話なわけなんですね。私たちはどうでもいいんですね。だから私たちがですね、真面目になると、真面目になるそこにサタンがですね、この罠を仕掛けてくるんですよね。あの人がこう言ったからこうで、自分がこうやったからあえて、だから原因探しをしていくんですよね。そこにですね、解決なんて何もないんですよ。で、神様がだから、私が主である、これを何度となくここで言ってるんです。そして私が、英語だったら I will、 これ7回言ってるんです。そこにモーセがっていうのが出てくるんですよ。私が、神様がしてくださるその技をですね、語ってくださっているわけなんですよ。これ大きな慰めですよね。あなたがこうやってなかったからこうなったんだって言わないんですよ、神様。全ての神様の働きにおいてそうです。例えば使徒パウロがですね、エルサレムに戻らなければいけないと言って、他の兄弟たちが行かないでほしい、また預言者までがですね、こう縄を縛ってですね、そしてこうなるんですよと言ってにもかかわらず、彼は行って、それで自分がずっと思っていたその同胞のユダヤ人に語ったところ、異邦人という言葉を一言言っただけで、もう それまで聞いてたんですけどね、ふわーっと騒乱が起こって大失敗してね。私たちの世界だったらこうなるんですよ。ほら、また失敗しちゃったでしょ。なんで言うの、知恵がないね。日本の選挙方法はこうじゃあるべきです。こうなるわけなんですよ。神様なんて言われました?あなたがここで証ししたように、ローマでも証ししなきゃいけない。これが神の見方と私たちの見方の違いなんですね。そこで私は、これが神の慰めなんですよ。で、具体的にですね、どのように励ましているかを見てみたいと思うんですけれども、まずこの私は主という言葉、これは前回学びました。覚えてらっしゃるでしょうか。この新改訳の聖書ですと、ヤハウェとなっているわけですね。あるいはイエホバともこの言うことができる。どうやって発音すればいいかわからない。で、それは the becoming one、 そうなるんだよ、だからあなたの必要になるんだよということなんです。で、これを思いながら出エジプト記と創世記を比べるとですね、大きな違いがあるんですよ。創世記では神様は約束をしてくださっていて、たまに現れるんですね。そして現れてくださって慰めを与え、もちろんその状況の中で神様は全部働いていらっしゃいますよ。けれども実際に現れるのはたまなんです。でもモーセにあの燃える芝の中から現れて以来ですね、もうなんていうのかな、友達と一緒になんか24時間合宿してるみたいにですね、ね、今 CCBC の人いますけど、合宿してるみたいにですね、いつも語り合う通過の中になってるんですよ。そして言っていることがすごい細かいことなんです。今まではアブラハム、イサク、ヤコブに対しては全能の神として私は現れたが、あなた方には主として現れてるんだよ。そして具体的に細かいことについて、彼は、神様は話してくださるわけなんですね。一つ目の約束が、私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出すよということです。ですね。エジプトの区域の下から。出エジプト記の出来事は、新約聖書の中で説明が書かれています。使徒パウロがコリント人への手紙の第1の10章で、イスラエルが出ていくときに、そのエジプトを出ていくときに、その航海を渡った出来事をバプテスマと言ったんですね。 水のバプテスマですよ。そしてその後の生活をしていくにあたって、その岩というのは、あの岩をね、モーセが打って水が流れるんですけど、その岩というのはキリストであるっていうのを言ってるんですね。つまり旧約聖書を見ていくときに、私たちはどのように見なければいけないかと言ったら、私たちがキリストにある霊的な真理を目で見る形で、神様はイスラエルの民という民族によって表してくださっているということなんです。私もイスラエル人ってすごいなと思うんですよね。あの矢が王でもですね、その神の真理、キリストの真理を表すためにその演じているわけなんですよね。まあ、自分は演じていると思ってませんけれども、大きなその責任を彼らは追っていますけれども、ここでも同じでした。エジプトのエジプトはそのように古い生活を表しています。この世を表しています。そして区域の下にいるイスラエルというのは、その古い生活の中での過酷な奴隷生活だということなんです。ちょっと待ってくださいよ。私イエス様を信じる前、結構自由に生きてたんですけど、特に問題なく生きてたんですけど、今イエス様信じていないとしたら、私特に問題感じてないんですけど、同じことをユダヤ人が、イエス様を信じたって口では言ったんですけども、ユダヤ人がですね、同じことを言ったんですよ。イエス様がですね、あなた方は真理を知って真理があなた方を自由にします、私の言葉にとどまれば本当に私の弟子ですと、こう言われた時にですね、自由にするっていう言葉を聞いた時に、じゃあ今俺たち奴隷なの？奴隷じゃないよって言ったんです。でイエス様がそこで、罪を行っている者は皆罪の奴隷なんだ。イエス様を信じる前は、またまだイエス様を信じていらっしゃらないのであれば、イエス様知らないうちはですね、あ、これはしょうがないって思ってるんですよね。でもこれはこうなってしまって、いつまでもやり遂げようと思っても、いつもそれができない。まあ、あの救援旅行行ってから、まあ、いろいろ伝道する機会が急増したわけなんですけれども、で夜遅くまでですね、次に朝5時半起きなきゃいけないのに1時まで話したんですがどちらもですね、未信者の方は武道をやってらっしゃる方なんですね。でですね、すごいですね、あの集中力は。そして精神的にこう訓練するその思考回路っていうのはすごいですね。だけれどもですね、また元に戻っちゃうんですね。結局できないっつってね。ここまで行って、あ、いいないいなと思ってるの、また結局できないんですとかつってですね。これが、ここで言ってるエジプトの区域の人。いや、それは別に当たり前だから、そうじゃないんですよ。自由になれるんですよ。自由になれるんです。本当に自由になれるんです。ですから、エジプトがあります。そして出た後にですね、私たちは全てがバラ色ではないんですよね。イスラエルは荒野の生活をしました。そこで神に頼ることを覚えました。これが頼るという勉強が必要なんですよね。いや、簡単じゃない、頼るのって、頼るのって弱いことじゃないの？イエス様、一度信じたらすぐ分かるんですよ。頼るのって難しいんですよ。今まで自分に頼ることしかやってなかったから、他の人にね、自分の生活を任せていくっていうことは難しいんですよね。信頼が必要になってくる。でイスラエルはそれを、例えば喉が渇いた、お腹が空いた、神様がその都度その都度与えてくださり、なんと40年そこにいなければいけなかったんですけども、靴も擦り切れていなかったと書いてあるんですね。私たち渦中にいるときは大変だ大変だ大変だと言いますけれども、振り返ると、なんだ全然大丈夫じゃん。で、今日ローマ人への学びはですね、午後にやったんですけども、
俺なんか試練っていうのはイエス様信じる前あったっけな、なかったですねってですね。で自分の証を思い出したんですよね。うつにかかってたんですよ、私高校の時に。すっかり忘れてました。神様の恵みは忘れさせるぐらいのものなんですよね。でその訓練をですね、この荒野の生活で行い、そして約束の地を神様が与えてくださってるんです。でその約束の地に入ったら、実際に神様が自由になるよって言ったこととかですね、それらのものを実際に生活の中でこの経験し体験していく御霊による生活、これがヨルダン川を渡って約束の地に入った後で約束されているというものなわけなんです。ですから今エジプトでは苦役の中にいるわけですが、次にですね、神様は私はあなた方を牢役から救い出すと言っています。でこの牢役というのを英語でバンデッジって言うんですね。バンデッジ、これは束縛とか奴隷の身分とかそういう意味を表しています。まあ牢役でいいんですけどね。でこれを私たちに当てはめますとですね、先ほど話したことと戻るんですけれども、欲望の奴隷状態、肉の欲がこの私たちはこの牢役から救い出すのところで見ることができます。なぜかというとですね、第二ペテロの2章の18節と19節にですね、私たちはその肉欲の奴隷になっているということを教えている箇所なんですけれども、こう書いてあります。彼らは虚しい体現装具を履いており、誤った生き方をしていて、ようやくそれを逃れようとしている人々を肉欲と好色によって誘惑し、その人たちに自由を約束しながら自分自身が滅びの奴隷なのです。人は誰かに征服されれば、その征服者の奴隷となったのです。皆さん、肉に悩んでますか？自分の肉の欲。いや、特に悩んでないです。という方は、羨ましいですね。そしてですね、肉の欲望を受けていくとですね、やっちゃった方が楽じゃんとかと思うわけなんですよ。でさっきも今読んだように、自由を約束しながらと書いてますけれども、その方が自由じゃん。あえてこれを押し殺してしまったら、それこそ束縛じゃないですか。あなたは束縛から救い出すと言っても、そうじゃなくてやった方が束縛なんじゃないですか、というふうに私たちは考えるし、また背後にはもちろんサタンがそう囁くわけですよね。でちょっとやってみようかなと好奇心からすることもあるし、あとですね、これは気をつけなきゃいけないのは落胆や苛立ちです。落ち込みです。そうすると自暴自棄になるんです。むしゃくしゃしてやるということです。あるいは単に誘惑されて行うこともあるでしょう。誰が言ったのかちょっと忘れましたが、ルターからちょっと忘れましたけれども、この鳥がですね、自分の上をですね、飛んでいくのは構わないと。けども、巣を作らせてはいけないっていうふうに、まあ、言うわけですよね。その、自分が刺激を受けるということは、この世に生きている限りは仕方がないことなんですね。それは罪ではありません。でも、それを、とどまらせる。それに自分がとどまっていることが、この誘惑に引き寄せられるということなんですけれども、一度やったら誰でも分かります。その瞬間は楽しいです。その後に苦々しさと虚しさと罪悪感と、それらの感情の傷がずっと続き、で次にさあやめようと思っても戻れなくなるわけですね。でそれがちょうどイスラエル人がエジプトの
その監督たちに鞭で打たれて、せき立てられてですね、引きずり回される姿にそっくりなわけなんですよ。自由になりたいと思いながら、それをせざるしてしまう自分がいて、まさにやれやれと言ってですね、鞭打っていく姿と同じなわけなんです。そして肉の結果は滅びですね。ガラテヤ書の6章の8節に、自分の肉のために巻くものは肉から滅びを刈り取り、御霊のために巻くものは御霊から永遠の命を刈り取るんです。滅ぼされると分かっているのに、一時のその楽しみのために行っていく。そのために、その一つのことのために、自分の評判や長年培ってきた栄誉が滅ぼされていく。そして何よりもちょっとしたことのために、自分の魂がを悪魔に明け渡して、悪魔が悪魔のために作られた地獄へと投げ込まれていくという、その結果に陥るわけなんですよね。多くの人が、多くの人かっていうか、皆さんも共有できるかな、例えば麻薬またはアル中でもいいでしょうかですね。それの問題を持っている人はですね、これで最後の一杯です、あるいはこれで最後の、なんていうんですか、注射の一本です、でこうなるわけなんですね。みんな思ってるんですよ。もうこれ金輪際と思ってるわけなんです。と言いながらやり続けていくという、がんじがらめの奴隷状態なわけなんですけども、そこで次ですよ。神様の約束は、伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう、このあがなうをしっかり覚えて帰ってください。これ買い戻すということです。皆さんがちょうど売られているものなんですよ、商品なんですよ。で、実はその商品というのは他の人が手放してしまった、この質屋に持ってって手放してしまったようなもんですね。で、それが何かと言ったら、アダムが罪を犯して、それから私たちが生まれた時から罪の奴隷として奴隷市場に売られているということを、この考えてください。もともとは神様のものだった、もともとは神に作られたものだったにもかかわらず、私たちが売られてしまったものだわけなんですよね。で、そこでお金を払わなければいけないんですよね。そして元の主人のところに戻ってくるわけですよ。元の所有者のところに戻ってくるわけなんですよ。実際にですね、今スーダンなどでは奴隷制度が今でも生き生きとしています。生き生きってなんか肯定的ですけど、ね、ここでは非常に皮肉って言ってますけども、で、そこでクリスチャンのミニストリー、宣教団体はですね、実際に奴隷商人に多額の金額を払って、それによってまさに買い戻すミニストリーをしてるんですね。そしてその奴隷商人に、イエス・キリストもこうやったんだよという伝道をしながら、この福音を伝えているそうなんですけれども、そのお金というのが私たちにとってはイエス・キリストの命そのものだったんですね。第一ペテロの1章の18節から19節に、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もない汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。私たちは自由に神様のこの恵みに預かっていますけれども、無償に受け取ったわけですけれども、それは無償ではなかったんですよね。ものすごい高いその犠牲が、まさに御子という命が支払われたことによって、私たちは神のものになったわけなんです。はい、ここで大事です。神のものになったんです。 神の所有物になったんです。いいですか、はい、天国に行けます、救われました、ハレルヤ。じゃあ私の思うようにやっていこう。違います、神のものにされたんです。私の思うようにやっていこうと思う人はですね、ちょっと信仰を捨てた方がいいです。なぜならばですね、天国に行ったら思うようにできないんですよ。天国で何あるか知ってますか？賛美礼拝なんですよ。賛美嫌いだからちょっとね、礼拝嫌いだからまあ教会に行ってないんですけど、まあ天国に行かない方がいいと思いますよ。ね。でも贖われたっていう人は、本当に贖われた人はこれが最上の喜びなんですよね。神様を礼拝することこそがですね、最大の喜びになるわけなんです。そしてここで、伸ばした腕と大いなる裁きによってということなんです。これがものすごい近い力あるものによって、力によって贖い出されたという意味なんですけれども、出エジプト記の時はパロというのはものすごい権力を持っていたわけですね。そのものすごい権力に対して、さらに大きな権力を持って、力を持って、この伸ばした腕と大いなる裁きですね、こういう感じですよね、贖い出された。パロの蹂躙、その抑圧していく力は強いけれども、神はさらに力あるものによって、最終的には航海の中にエジプトの精鋭軍をですね、溺死させることによって、パロを裁かれることによって贖ってくださったわけです、イスラエルを。私たちはここが難しいんですよ。自分の力では救えないっていうことを知る必要があるんです。これが難しい。自分の力では救えないっていうことが分かるまでが難しいんですよ。自分の力で救おうとするんです。アメリカにはアルコホリックスアノニマスですね。アルコールのこのアノニマスっていうのは、あのこの匿名という意味なんですけれども、あのよく AA って言われますね。そのグループがあります。でそこの彼らの、あの彼らはですね、アル中の人たちの回復のためのお互いをこう助け合っていく自助グループなんですが、でその信条の中にですね、自分自身では克服できない自分を超えた存在に救い出されることを信じるっていうのがあるんですよ。まあ、自分ではできないっていうのを認める。次に自分を超えた方に期待をするというのがあって、それがここで言っている伸ばした腕と大いなる裁きだって言ってるわけなんです。どうしても私たちは、私はクリスチャンなんだから、これクリスチャンの人ね、今クリスあのもうほとんどクリスチャンだと思うんですけど、私はクリスチャンだから、クリスチャンだからもっとちゃんとやんなきゃいけない、きちんとやんなきゃ、クリスチャンなのにこんなことやっている、あ、ダメだ、できない、悩むんですね。初めの愛忘れてるんですよ。初めの愛って何ですか？できないから、イエス様の皆を呼び求めたんじゃないの？私たちにとっての伸ばした腕と大いなる裁きというのは、まさにキリストの十字架と復活なんです。十字架については、このようにヘブル人への手紙の2章の14節15節に書いてあります。そこで子たちは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となった人々を解放してくださるためでした。私たちがもうこれ罪を犯して、これを死んでしまう、この恐怖がある、これをキリストがその死によって滅ぼしてくださったんだ。これをどうか受け入れてください。自分ができないと分かった時に受け入れることなんです。自分で救うんじゃないですよ。受け入れて、そして救ってもらうわけなんです。それから巫女は、神様は イエス様をよみがえらせてくださったわけですけれども、ここにも死人を生かすという力が働いているわけです。
私は例えばタバコがやめられません、タバコがやめられません。
タバコをやめる力と死人を生かす力、どっちが強いですか？死人を生かす方ですよね。だったらなおさらのこと、神様はタバコを、まあ今タバコの例を取ってますけれどね、別にあの何でもいいんですよやめさせることがおできになるんです。コロサイの2章の12節と13節、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらせたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。このように私たちがキリストがよみがえってくださったんだ、私の罪を葬ってくださったんだ、その罪に対価である死を滅ぼしてくださったんだ、生きたイエス様を見て、そのイエス様が私についてきなさいと言われるときに、私たちはついていくことができるわけですね。で次に、私はあなた方を取って私の民とする。先ほど話しましたように、この民というのは神の所有の民です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。第一ペテロの2章の9節ですね。ですから私たちの体は私たちのものではなくなったわけなんですね。神様が代価を払って買い取ってくださったもので、私たちの体は聖霊の宮であって、この体を通して神の栄光を表すのですと言ったわけなんです。まあ私はですね、思ってますね、あのさっきの祈祷課題でですね、イエス様と交わりをすることができるようにという祈りの課題を私出したんですけど、理由はですね、そう思っちゃうんですよ、楽にね、あの自分の体なんだからね、ちょっと独身貴族の生活をあと1週間しか残ってないんですけども、楽しいんだっていいじゃないか違うんだ、イエス様の所有物となった生活を楽しもうということです。そして私たちはどこかに従ってるんですよ、誰かに従ってるんです。あの有名なボブ・ディランっていう人ご存知ですか？もうロックの王様ですよね。彼が You've got to serve somebody って言って、誰かに仕えてないといけないんだよ、そういう歌を歌ったんですが、あなた方はこのことを知らないのですか？あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。私たちが自分自身の体を生ける供え物として神様に捧げていく、あらゆることにおいてもう全部を神様に捧げていく、もう自分のものじゃない、もう神様のものだ、全部が神様なんだと思っているときに、他のものから自由になっているんですよね。で、こういう人こそが初めて自由人なわけですね。でイエス様を見てください、自由人ですね。イエス様が最も自由な方です。ではイエス様はどのように生きたか、父が言われることしかしませんでした。父がすることだけ。父、もうヨハネの福音書を見たらですね、父がやらないことをやってない、もう全部が一つでした。これが自由なんですよ。そして、次をご覧ください。私はあなた方の神となる。神というのは名前ではない。これも学びましたね、覚えてますか？何でも自分にとって一番大事なもの、今強く言いましたね、一番大事なもの、これが大事なんですね。なんでかって言ったら、こう情熱がこもってるんですよ。もうこうぞっこんになってるというか、もうこれしかないっていう、これが神様なんですよ。何でも だからみんな神様持ってるんです。
もういいよ、もうちょっとなんかね、いろんなやんなきゃいけないことあるから、まあちょっともうか、ね、祈りもあと礼拝ももういいですよ。そういうのは、そういう人はマモンを拝んでるんですね。マモンというのは金の神様ですよ。仕事仕事仕事、また他の用事用事用事で、あとは私は神は信じられません、私の知性にとこのうまく噛み合いませんから。知性を神様にしてるし、これバールっていうね神様いたんですよ。あと今楽しいからね、なんかこう宗教臭いのダメだわっていうのはモレクという神様いたんですよね。このように神はそれぞれいるんですけども、もしマモンそれを拝んだらどうですか、奴隷状態になります。で、私の妻は通訳でした。で、土日に入るんですよ、仕事が多く、休みました、日曜日。で、他の通訳の人たくさんいます。ブランド物を着こなしてですね、すごいですよ、儲かるんですよ。でも中身を知っています。それから離れられないんです。一度辞めたら、一度断ったら来なくなるんですよ。奴隷ですね。まあ、だから今通訳の方、通訳の人がみんな奴隷だとかそういう話をしてるんじゃなくて、例として今話してますよ。いいですか。そしてこのバールをですね、拝んでる人っていうのはですね、知性が暗くなっていくんですよ。虚しくなってきます。で、聖書では愚かって書いてるんですね。愚か者は心の中で神はいないって言ってるんですね。で、神を意図的に自分の知性によって押し殺してる人の特徴というのがあるんですね。ものすごいなんか無機質です。人間味がなくなります。で、アメリカでは、このリベラルな人ってまあよく言いますけれども、いわゆる知性を大事にしましょう、教育を大事にしましょうですね。で、そういうふうに言う人たちがいます。で、進化論とか、そのもう本当に全てですね、そういうもっと目に見えるものが大事なんだよ。もともとあった、まあ、キリスト教のそういうものは、それはおかしいんだで、こう退けるわけなんですよね。でもその人たちが持っている世界というのは本当に無機質です。こう人間味がないです。そして何も生み出されません、そこから。同じアメリカ人で、今回の地震が起こって、原発が起こって、クリスチャンじゃない人は、成田空港に行きました。成田空港の出発ロビーに行ったわけです。クリスチャンの人は、到着ロビーに到着してるんです。アメリカから。そして、言ってるわけなんですよね。で、その神を信じてない人たちはですね、ああ彼らは反知性的で、本当にこう狂信的で、そして世界でいろんな問題を起こしている。本当に問題を起こしてるんですかね。確かに愚かですよね。キリストの愚かな、キリストにあって愚かなものとなりましたパウロは言いましたね。キリストバカですよ、はっきり言って。でも彼らはそのように知性では見えるかもしれないけれども、それを通して生まれてくるすごいことがあるわけなんですよね。結果を見れば一目瞭然です。身を見たら一目瞭然です。もちろん今アメリカ人の話しましたけれども、アメリカ人に限らずどの国の人でも真の神を拝んでいる。で、先ほどのモレクルですけれども、もうすでに話しましたが、快楽を神にしたらどうですか、堕落ですよね、大敗します。でも唯一神様だけを、この神、あなたは、私はあなたの神となると、この私ヤーウェのみを拝んでいる人のみが、人間が人間として生きていくことができるということですね。そして最後に8節で、アブラハム、イサク、ヤコブに約束した地に彼らを導き入れるということで、
父と蜜の流れる地と神様は何度も何度もその約束の地をお話になりました。別に文字通りですね、言ったらですね、この牛乳が流れてるわけじゃないんですよね。あのヤギの、ね、ミルクが流れてるわけでもないし、乳、蜜が流れてるわけでもないですね。これはですね、酪農の話をしてるわけですよね。家畜の話をしてるわけです。そして蜜の方はそのいわゆる木々、草木が生えているということを表しています。でそれを、アラノにいた時に、砂漠にいた時から神様はお話になってくださったわけなんですね。いや、草木あっていいじゃないですか。当たり前じゃないですか。シナイ砂漠行ってください。何にもない、何にもない、全く何にもない、本当に何にもないです。暑いです、暑いです。私今の日本の暑さが大好きです。涼しいです。ですからちょうどネゲブ砂漠を行くとですね、緑が見えてくるんですよ。どんどん緑が増えてくるんですね。魂にですね、生ける水が流れてくる感じですね。それが父と蜜の流れる地なんですよ。同じように霊的にも、皆さんが今まで私たちがここで見てきたエジプトの労役から神様が贖い出して、そして豊かな生活へと導いてくださるんだということであります。どうかこの贖いの力を受けてください。また私も受けなければいけません。それが神のものとされたんだ。私は私のものじゃないんだ。生ける備え物なんだ。全部が全部神様、キリストなんだ。私たちが大事なのはですね、小手先のことじゃないんですよ。これしたあれした、さっきも話、一番最初に話しましたけど、これしたあれしたじゃないんですよ。どれだけイエス様と交わりを深くしているか、礼拝しているか、これが罪に打ち勝つ、罪から自由になる最も効果的な方法であります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたがモーセに対して慰めの言葉を与えてくださって、神様、私たちに対する慰めの言葉であることも今知ることができ感謝いたします。神様、どうか今ここを聞いただけではなく、この御言葉を携えて、そして本当にあなたは自由です、子が自由にするのであれば本当に自由ですとイエス様が言われたように、私たちも神の民として生きることができるようにしていきたい、またそうしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。